なんとラッキーセブン。
やっぱり勢い強いですね。
ということで7回目です。はい、7回目、もう7回も来ましたね。
もう7回目ですね。でも7回目のテンションあれか、なかなかすごいな。
いやいやいや、いつもよりも気合が乗ってました。
あ、なんかいつもより気合が乗ってるのは何か理由があるんですか？
まあ特にないです。いや、まああるんですけど、実はあるんですけど。
あるけど。
まあメイントークで。
メイントークで。
メイントークで楽しみを。
あの、そうですね。あのメイントークで話しごっていう。まあいいんですけどね。まあね、あのちょっと今回はゲストの方が来ているということで、
はい、
ちょっとね僕たちも浮かれ気分になっちゃうところあるんですけども。はい、ちょっとまあその前に、僕たちがこの前行ってきた、ビットサミットの話したいなと思いまして、
はい、
ビットサミットっていうのが、京都で行われているインディーズゲームの祭典なんですけども、はい、まあ割と今年で多分7回目ぐらい。
おお、7回目奇遇。
いや、あの
奇遇、
あのこじつけ感みたいなあのスタイルやめてもらっていいですか？テンションだけで乗り切ろうとする感じがちょっとあの見え隠れするの良くないですよ。なんですけど、はい、ビットサミット、今年も、何回か行ってきたんですけど、
はい、
行ってきまして、で今回もなかなかいろんなゲームあったんですけど、
はい、
僕の方が良かったのが、あ、今回アベリーさんとも一緒に行ってきたんですけども、
はい、
まあ、僕の方が良かったのが、一つ目がリーサルリーグという作品でして、
はい、
この作品、PS4 かな、 PS4 で2017年に発売されたタイトルなんですけども、
あ、そんな前に、
あ、そうなんですよ、そうなんですよ。なんですけど結構ね、まあ一緒に遊んだんですけども、すごくまあ単純な駆け引きなんですけどすごい面白くて、うん、まあ一つのボールをまあお互いに打ち合って、まあ、相手にダメージを与えて倒すみたいなゲームなんですけど、結構ねあのシンプルなのに駆け引きがあって、
うんうん、
すごい、まああの一人でやると結構悲しい気持ちになると思うんですけど、
そうですね、なんかスマブラのすごい簡単にしたバージョンみたいな
感じですね。そうなんですよ。3人ぐらいでやるとね本当にテンションが上がってめちゃめちゃおもろいなっていうのが1個目ですかね、
うん、
で2つ目がベアナックル4なんですけど、
はい、
あの僕全く何も情報調べてなかったんですけど、たまたま見かけて、
はい、
めちゃめちゃテンションが上がったんですけど、
なんかすごい勢いになりましたもんね、あの時にね、
多分ね、アベリーさんちょっとドン引きするぐらいの、あの
盛り上がり方、盛り上がってはったんで、
そ
んなに好きなんやみたいな、
そうあのね、背学校はねもうちょっとねあれちょっとテンションが上がるっていう、でねそれ一緒にやったんですけど、やっぱねベルトスクロールアクションっていうジャンルが好きなんで、あのすごいこうやっぱテンションが上がってしまってちょっと本能を抑えきれなかったみたいなところがありますよね。で僕3つ目なんですけども、
はい、
3つ目が天水の桜姫っていう作品で、
はい、
あの本当にすごく綺麗な、まあ、グラフィックと、まあ、小刻みのいいアクションゲームなんですけど、まあ、実際作られてるのは2人だけで作られてるって話で、
あれクオリティを2人で、
そうなんですよ。実際ね、あの去年も出展されてて、去年も遊ばせてもらったんですけど、
はい、
今年も、まあ、すごいクオリティ高く出されてたんで、まあ、もうちょっと自分らも頑張らないといけないのだなっていつもね、
はい、
あの身につまされるようなね気持ちでね、
そうですね、うちらも2人ですからね、言い訳できなくなりますね。
そうなんですよね。
あさあ次いきましょう、次。
ちなみにアメリーさん、あの、
はい、
何がいいソフトと何かありました？
そうですね、まあ気になったゲームは私のちょっと3タイトルほど出させていただいたんですけど、
はい、
まあ、やっぱし最初にちょっと遊んだゲームは印象に残るという
、あ、なるほど、
法則がありましてね、
はい、
それでワーキングデッドっていう、
なんか
スマホで出てるのかな、ちょっと調べてないんでごめんなさい、分からないんですけども、
はい、
なんか人事担当のゲームで優秀な人を雇うっていう
シンプルな
ゲームらしいんですけど、要は合格か不合格かっていうのを上からなんかあのブロックみたいなのを落として、
はいはい、
その下にいるゾンビに当てるっていう、
そうですね、
なんかゾンビを採用するっていうなんかよくわからないバカゲーなんですけど、
確かにね、
もう開発者の人がバカゲーって言ってるの
は多分確かに、ね、
バカゲーって言って大丈夫だと思うんですけども、うん、っていうのを、まあ、やってて、
はい、
なんでしょうね、本当にただ 合格か不合格かを通知するだけのゲームなんですけど、まあ、なんか不合格になるとその当たったゾンビが大暴れして、う
ん、発狂しだすんですよね。
発狂しだして、なんか物理あのまた物理演算が雑なんで、
うんうん、
その後暴れたらゲーム画面内は暴れるんですけど、
うわーってね。
そうするといいなんか優秀なゾンビも一緒になんかこう、うん、
弾き飛ばされたりして、
そうそう弾き飛ばされたりして。通知を出し合格通知を上げたいのに上げれなくなって、う
ん、
しょうもないやつを採用してしまって社長に怒られるっていう、
そうそうそうそうそう、本当に君頑張る気あるのみたいなコメントされたりして、
なんでこのやつを採用したんだとか、
ね、そうそうそうそう
怒られて、
ね、
っていうなんかすごいシンプルな、
ちょっとねバカゲーに寄りつつもありつつもね、あのでもこれをねやっぱあの多分専門学校かな、専門学校か大学生の方が作られたんだと思うんですけど、すごい、うん、結構クオリティ高く作られてたんでね、
そうですね、
すごいなと思いつつ、
そこが意外と、
はい。
でもう一つですね、あのシンビオっていう、
シンビオ、はい、
ね、SYMBIO って書いてシンビオらしいんですけども、
はい、
これは一人では遊べないゲームで、
はい、
なんかの2人協力で遊ぶ、うんうん、ゲームになってまして、はい、なんか専用の筐体、
はい、
要 は、ね、なんか遊びのゲーム機が置いてあって、
はい、
でね、もシンプルであのジョイスティックとジャンプボタンだけしか
うん、うん、そうですね、
ないっていうシンプルなゲームで、
はい、
まあ、基本的にはジャンプしてそのキャラクターゴールまで導くっていうアクションゲームなんですけど、これが特殊であの2人いないと絶対にクリアできなくて、でその2人のコンタクトの方法がまずマイクを使って音声でコミュニケーションを取るっていう
のと、顔見えないですもんね、
顔見えないんで、あと実際にあの対面にいるんですけど壁があって手が出せるような、
そうですね、
丸い円のくり抜きが
手だけね、
あってそこで手を出せるんですけど、実際に握手して、
はい、
その時にあのお互いが今一緒にアクションしますよみたいな、
そうですね、まあ、お互いに助け合うみたいなね、アクションを起こすのに、実際に手をつないでやるっていうね、
そうなんですよ、
うん、
っていう仕様になって、なんかおーすごいなと思って、で、ね、またあとその使ってるキャラクターがなんか2つのキャラクターがいるんですけど、
ね、羊みたいなキャラクターとね、まあ、黒い狐みたいなキャラクターでね、
いて、でそのキャラクターで見える画面が変わっていて、
うんうんうん、そうですね、
片方ではあのくっきり見えてても、はい、片方はなんか霧がかかってるように見えないとか、
はいはいはい、
いうふうになってるんで、そこであのマイクのコミュニケーションをしながら遊ぶっていう、
はい、ね、なかなかすごかったですね、
そうです、映像も結構綺麗で、
うんうんうん、
結構なんかキャラの動きも動物チックでちょっと可愛らしい、うん、
ですね、
動きのいいゲームだったなと、
うん、あれ本当に僕割と衝撃を受けたところがあって、あのやっぱりなんか国境とかじゃなくて、もう手をつなぐだけでも割とコミュニケーションが取れたりするんだっていうのが結構衝撃といえば衝撃的で、
そうですよね、
うん、すごいいいゲームだなって思いましたね、
やっぱ実際に肉体の接触があるっていうところもまた、
うん、
そのなんか、ね、まあ、肉体接触でいくとあれですけど、まあ、握手するっていう
こと、言い方言い方、まあまあ
ね、
僕全然そんなこと思ってなかったけどそうやって含み持って言っちゃうとね、
はい、握手するってやっぱいいことなんだなってこう、
まあね、
やっぱ
ね、
コミュニケーション深まるなと思って
ですね、
で最後がですね、あの人間タワーバトルっていうゲームで、
聞いたことありますね、
なんかあのスマホで大ヒットした動物タワーバトルっていうゲームがあるんですけど、
はいはいはい、
動物のキャラクターをタップして、うん、あの、はい、落とす画面上に落とすと、その動物のキャラクターがそのパズルの一要素になるんですけども
、はい、
でその次のプレイヤーは、うん、その動物に合わせた形 に、
はい、
にまたランダムで選ばれた動物をタップして、
あ、なるほど、
自分の動物を落とさないように
タップ
してうまいことこう組み合わせて、
はいはいはいはい、
なんどんどん上に塔を積み重ねていくという、はいはい、まあ、だからタワーなんですけども、
はい、
タワーにしていくっていうゲームなんですけども、
はいはい、
それのなんと人間版、
人間版、
しかもその場でカメラがあるんで、その場で撮ったポーズで、
はいはいはいはい、
その何でしょう、人間のキャラクターがタワーになってどんどん積み重ねていくっていう、
はいはいはい、相撲取りのポーズをしたら相撲取りのポーズのままキャプチャーされて、
はい、
それが、まあ、画面上に表示されてどんどんそれを積み上げていくみたいな感じですね、はいはいはいはい、
すごいあのパーティーゲームとしては大盛り上がりのゲームで、
はいはい、
まあ、あと技術も単純におおすごいなと思い
ながら、ああね、確かに確かに、人間タワーバトルもなかなか
なかなか面白かったなと思って、
そうですね、なんかあの今日のゲストさんがね、あの急に何か やろうぜって急に人間タワーバトルをやろうって言い出して、一瞬何を言ってるんだこいつはっていう気持ちになりつつも、あ、行ってみたら、あ、なるほどそういうことねって、あのなんか見たことあるわこれっ って言ってやってみたらすごくテンションが高くなるというか、やっぱ体を動かしてなんかやるっていうのは結構大事だなっていうね、うん、思いました。確かに、
ね、
うん、なかなか楽しかったですね。あ、それ絶対ダメ、それ絶対ダメみたいなやつありつつでね、ありつつ、ね、なかなか
時間があればね、もっといろいろ遊びたか、いろんなポーズして遊んでみたかった。
そうですね、
人がいたんで、
確かに
混んでたんで、
ね、アベレさんの出したやつ割とビットサミットでしかね遊べないゲームが割と多かったりしたんでね。
そうですね、
うん、なかなかいいゲームをチョイスされてるんじゃないかなと思います。逆にニャンタジの方はね、割と発売されてリーサルリーグとかはもう発売されているので、まあ、ぜひ気になる方は遊んでいただけたらいいんじゃないかなと。ヤナックル4と天水の桜姫は今年出るかなみたいな感じですね、
うんうん、
なんでちょっとまあまあ出たらまたそれも告知していきたいなと。
そうですね、
はい、はい、じゃあとりあえずそんな感じで、はい、ビットサミットの話はここぐらいにして、そろそろゲストさんが出たい出たいという気持ちがいっぱい前に出てきてるの で、
そうです、ね、
ぜひねそれでいきたいと思います。
はい、いや7回目にしてついにゲストがですよ。
はい、
年代さん、
はい、
どのタイミングで紹介しましょうか
嘘でしょ、
もう紹介とかいいよ、もう人間タワーバトルやろうぜ、人間タワ
ー食い気味
だ、どういうテンションで接していいかか、はい、
はい、
ゲストの、ナッツさんです。
あ、どうも、
ナッツです
、よろしくお願いします。いやね、なんかゲストということで呼ばれてしまいまして、
はい、
はい、人間タワーバトルやろうぜ
自己紹介をしてもらった方がいいと思うんですけど、
肉体的接触を
違う違う
仲良くなろうという
違う違う違う違う違う、
はいはい、なんで呼ばれたんですかね、今日ね。
いや、ね、実際はね、映画をすごく詳しいのってさん、
いやいやいや、
はい、映画のブログもされてるんですけども、
あ、ね、はい、
実際映画についていろいろと、まあ、僕たちも語ってほしいなみたいなところがありまして、ぜひ、
はい、
今回ゲストとして来てほしいなっていうオファーを出したら快く快諾していただけたので、
はい、そうやね、まあ、大学の同級生からってねことがありますよね。
大学の同級生なんで、
紆余曲折ありまして、
紆余曲折ありまして、
はい、で今は、映画のブログをね、もう一人の運営の相方と、
はい
はい、二人で運営しながら、まあまあ、ちまちまやっているところですね、
はい、ムービニアンズ、
ムービニアンズという
でしたかね、
はい、
はい、多分この
下の
方にちょっと出しとくんで、はい、リンク出しとくんで、
はい、リンクしていただいて、はい、まあ、ぜひ、まあね、映画のことについて感想とかを主に、はい、うん、上げている感じなんですけど、
はい、
はい、
ちょっと
ノッチです、
まあ、はい、ちょっとまずノッチさんの話しましょうか。
ちょっと
ノッチさんの話しましょうか、
はい、私自身の話、はい、
ノッチさんのイメージなんですけど、
はいはい、
大学時代の、まあ、すごく久しぶりに会ったんで、
あ、久しぶりですね、
多分ね、はい、8年ぐりぐらい、
はい、8年9年かな、は
い、ぐらいだと思うんですけど
アバウト
で、はい、僕その時は会った時は、はい、ね、多分 WWE、
あ、はい、CS でね、はい、見てたり、
あ、そうそうそうそうそうそ
う、うん、
エディ・ゲレロ、ゲレロじゃない、
あ、エディ・ゲレロが亡くなりましたね、あの時ね
いやでもエディ・ゲレロがすごく好きだったイメージが
あって、あの時すごいよく見てましたし、そのね、スポーツの専門番組とか、ね、見るのが好きだったりとか、うんうん、もちろん、まあ、お互い、うん、ゲーム好きだったりね、ニャンタリさん、アブレイさんと、
はい、そうそうそう
そう、いろいろありましたね。
僕 WWE 好きになったの
は、う
ん、割とそん時ぐらいからですもん。
ああ、あの時、
うん、アンダーテイカーかっこいいなって思って、うん、アンダーテイカーの昔のやつを見たら、うん、アンダーテイカーの僕の思ってるイメージと違うみたいな、なんかちょっと
あの時から自分が面白いと思ったものを進めがちなそういう、まあまあ、そういうところは、
ね、そこがすごく、はい、うん、いいところだと思うんですけどね。いや ね、今ジョン・シナも、うん、今ジョン・シナあんま人気がないのかな。
いやでもジョン・シナも、まあ、ジョン・シナだったりあの時有名だったバティスタかな、うん、世界王者になった今、はいはい、なんか、まあ、これ偶然なんだけど映画好きになって、うん、映画俳優としてちょこちょこ実は見るようになったりとか、うん、なんか嬉しいなと思った
り、
あのバティスタさん、ね、あの筋肉ムキムキのあの人なんかも今マーベルのあるキャラクターでもすごい有名になって、
ね、あやっぱ演技力が WWE でだいぶ培われてるんじゃないか。
ただのバカ筋肉役ばっかり意外といい表情ちゃんと作るとかね、ブレードランナーに出させてもらってるとか、すごい、そうそう
そう、なるほどね、
まあ、WWE はいい影響今も、今最近見てないですけどね、
あ最近はねちょっとね僕も離れちゃってるので、今ジョン・シナーちょっとヒールヒールじゃないかベビーヘイスまだやってっかなと思いながらね、
どうでしょう、プロレスはもうこれ以上語らない
いやまあまあまあね、あのそういう、ね、イメージがね あったりしてね、逆にアベレイさんはこうノッチさんなんか
ノッチさん
イメージ、
そうですね、はい、大学時代にいろいろとやっぱ映画とか、うん、あとサッカーも好きな印象が、
あ、あの時サッカーも見てましたね、
あれ
最近ちょっとね、はい、
なるほど、
サッカーのか、うん、システムに関するプレゼンみたいなのが一緒にやった記憶があるから、
おあ、あなんか大学の授業あの、ね、審判 その画像判定どうのこうのみたいな技術の話とかのプレゼンね、
なるほどなるほど、
徹夜で俺が作るというパワーポイント
です
、ね、なんか最初は全く違う
青春でした
な、ネタを
隠
す予定だったけど、
はい、いろいろありましたね、それスポーツもね好きでしたね、
最近何が
やるんですか、まあ、もともとゲーム好きで、まあ、スポーツの専門チャンネル見てたっていうのも時間もあって、はい、まあ、大学生だったんで時間もあってやったんですけど、はいはい、まあ、なかなか社会人になって働きだし時間がなくなってきて、
はいはいはい、
でもお金もまあちょっと余裕がね、まあ、学生に比べたら
ね
余裕が出てきてっていうので、まあ、映画見る機会がどんどん増えてきちゃって、劇場に通うというのが、
はいはい、いいですね、
そしたらまあなんかいろんな映画の見方とか詳しいことを調べていくと、なんかズブズブとハマってしまって、
映画沼に
だんだんハマってしまい、
はい、
まあ、映画館に通うことも楽しくなり、ね、そういうつながりで、まあ、奥さんもできみたいな、そういうところで
趣味で奥さんもできるなんて最高じゃないですか、
ね、映画見るしかねえ、
映画見たら彼女できない。やめとごめんなさい。
あちょっと
怒られそう。絶対怒られそう。
ちょっとあの奥さん聞いてたら怒ってやっていいっすよ。怒ってやっていいっすよ。
カット
しないでおこう。
何たちがやるかアベレージがやるかは分からない
ですからね、
まあ、でも映画ねいろんな人と結構まんべんなく話せるっていうのも実はやっぱりあったりますもんね、
う
ん、
そうですね、
まあ、見る頻度限らず、
うん、うん、確かに確かに、
まあまあまあそんな感じ、今は映画をほぼほぼ映画一本の趣味というか、うん、なかなかちょっとスポーツ見る時間ないなって感じなんで、
いやいやいやいや、ね、
うん、
もう今回のテーマにもうぴったりの人をもうだいぶもう持ってきたんじゃないかなっていう、
はい、お願いします。お願いします。ちょっと改まっちゃった。後です。
いや、はい、いやでもね僕ね特に最近映画をまあニャンタジの方なんですけど、はい、あんまり見れてないので実際最近のおすすめの映画、はい、のちさんが見た映画でもいいですし、うんうん、まあ見ようかなと思ってる映画でもいいですけど、おすすめの映画なんかあります？
ああそうですね。
映画好きだからこそ。
映画好きだからこそ。今とりあえず6月のおすすめっていう形でいいですか、ね、
6月のおすすめ
一応まあムービーニャーズ の、ね、ブログでもいろいろ特集とか、はい、実はまあこっそりしてて、
はい、
あんまり見てもらってないところなんですけど、
うんうん、
6月のおすすめ、
はい、
まあそうで まずメインブラックとかすごい名前は聞いたことあるタイトルだと思うんですけど、
気になりますね、
これの実は新作が出てると、
はいはいはい、
新作公開される広告
今トレーラー出てますね。で、まあ、主演がちょっと変わっちゃってるんですけど、
確かに、
まあ、ちょっと出てる人の、ね、詳しい説明とか今してもなかなか難しいかもしれないですけど、うん、あんまり映画よく見てないとなんか知らないかもしれないですけど、結構コメディに強い2人というか、うん、あ今だったらこの2人だったらあの昔のウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズってあの、ね、名コンビにやってたことにも全然できるかなっていうか、うん、まあ、面白いだろうなっていうので、
はいはいはいはい、
うん、これは誰でも見に行きやすいかなっていうので、うんうんうん、6月、ね、劇場で見やすいかなってまずあるかな、
うん、 あれはもう完全な新作みたいなもんなんですか。
いや、一応前までのその3作あった上での続編っていう設定らしいです。
なるほどなるほど、うん、めっちゃ楽しみになってきたな。ありがとうございます
ありがとう。もう俺が作ってるわけじゃない。
いやいやいや、
俺こそありがとうございます。
教えてもらってね。
今新作作ってもらって。
ぜひぜひ見に行く映画をいつもね、見に行こうかな、はい、どうしようかなって悩むことがあるんでね、後押しが欲しいんですよね。
ああ、そうですね。
割とね、映画館に足を運ぶべきかなでもなみたいなケースがあるんで、絶対ね見に行った方がいい映画多いんですけど。
そうですね。もただでさ今。この6月から東宝が1900円ね、大人の料金が値上がりするので。
あ、なるほど。
これ配信されてる時はね100円上がってる状態
だと思うんですけど。確かに確かに、まあそうですね。
どれを見に行ったら一番元が取れそうかってどうしてもね考えちゃう。
あね、年間よくない考えなんですけどね。
チョイスしていくか全部いくかのどっちか
ね。ね、そうそうそうそうそうそう、
その気持ちはね、うん、まあ出てる俳優的にはメインブラックはいいかな。
あ、
ま
あなるほど、はい、ちょっとメインブラックは、うん、
これ公開日が、6月の、あ、ちょっと待ってください。6月の何日だ何日だ何日だ、メインブラックインターナショナル公開日6月14日、
はい
はい、6月半ばですね。
そうですね、
うん、まあちょっとですね、配信されてるちょうど同じぐらい
ですかね。あ、そうですね、ちょうど配信されたぐ、
ね、編集さん頑張ってもらって、
まあ、ギリギリぐらいですね。まあでもね、ちょっとちょうど始まってるぐらいかな、
ね、始まってるか。そうですね、うん、ほっとくとなかなかね終わっちゃうというか、うん、
まあでもね、
なんかすぐ終わっちゃうとか。今
さっき映画の、うん、まあこれちょっと余談なんですけど、うん、映画すごい一作がめちゃくちゃ長くやっぱ、
は
い、開催してるとこと、もう1ヶ月も経たないぐらいの速さでこう打ち切りというか、もうすぐに放映されなくなる映画、
うん、
なんか
2、3週で終わっちゃう、
両極端だなと思って、
うん、やっぱり映画館もやっぱヒットしてるのは長くやるし、うん、ダメだなと思ったらすぐ切っちゃうので、うん、もう応援したいやつはどんどん行かないと、もうなかなかね続けてやってくれないというのは、
ね、
うん、
アベンジャーズの1個前
どれですかね、インフィニティウォー、
インフィニティウォーかな、なんかあの、うん、ガントレットがすごく、ガントレットを手に入れたぞみたいな話の時、
手に入れた、あ、インフィニティウォー去年ですね、
うん、あ、そうそうそうそう、それがすげえ短かったイメージがあって、
あ、どうなんですかね、そん
逆に今やってるエンドゲーム、
うんうんうんうん、
は割とな今長くやってるイメージがあって、だから、
あ、でも今やってるエンドゲームの方がヒットしてます、
うん、
数字的に
今回の、うん、映画は逆に言うとすごい見に行っといて損はない映画なのかなというふうに見ちゃう、良くない見方をしちゃう。
そのバロメーターはやっぱあります、ね、どれ行くか迷ってる人は長くやってるぞっていうのは、まあ、間違いなく見てる人は多い、うん、面白いに決まってるっていう三段で言ってもいいかなって、うん、それはありますね、うん、
何年か前の時にシン・ゴジラと君の名はをやってる時はもう3ヶ月ぐらいやってて、
すごかったですね、
もうだから相当もう見てない人がいないんじゃないかぐらいのぐらい、
君の名はなんか半年とかもうあらゆる劇場で余裕でやってたから
、そうそうそうそうそう、だからまあある種ね、そのノッチさんが言うようにバロメーター、これは見といて損はないみたいな、
あ、それはもう間違いないです
ね、形でね言えるんじゃないかなっていうふうに思って、今スターウォーズが頭に出てきて、あ、スターウォーズ意外と短い悲しいやつかなと思いながら ねちょっと
スターウォーズ最近ね、スターウォーズね、なかなか 逆境吹いてますね、
ちょっとね、
ディズニーの買収が影響してたりとか、
ディズニーの買収まあまあ監督変わってとか ね、
ちょっとね、
この間の、作品がよあまり良くなかった、評判微妙だったってい
う
の ね、
まあ、ね、そういうところがね、はいはい、ちょっとあるんでね、
まあ、まあまあスターウォーズの話はね、僕の相方とも僕も一回闇落ちしたので、もう本当にダークサイドに落ちたんですね
ダークサイド側の人間だったわ。
まあ今の相方出会ってからそんなにね、まだ1年ちょっとぐらいですけど、はい、まあ、その辺の闇落ちでちょっと意気投合したところもあったんで。
なるほど、
ね、
なるほど、
闇落ち統合だ。なるほど。
まあ次行きますか、ね。
はい。
他6月でおすすめで言うと、やっぱりそうだ、ディズニーでやっぱりでかいところで言うとアラジン
、はい、
アラジン、これ6月7日だったと思うんですけど、うん、はい。 これやっぱりでかいですね。こっちはさっきあのメインブラックいなかったウィル・スミスはこっちにいると。
だってもうアラジンってこうポスターがあってデカデカと名前が載ってるのがウィル・スミスって書いてある。
ジーニーの名前がでかい。
そう
主人公2人が割と新人目というかね、まだ名打てというかこれで多分大抜擢って感じなのかな。
あーね、
あのちょっと主人公の方はちょっと僕はあんまり知らないですけど、はい、まあ、ウィル・スミスみんなご存知だと思うんですけど、このヒロインのジャスミン役の、ナオミ・スコットだったかな、
はい、
あのこの人はあの、パワーレンジャーっていう実写化の映画があって、その時のピンクレンジャーを演じてて、あ、パワーレンジャーっていうのはあの戦隊ものあるじゃないですか、
はい、
あれ、まあ、海外にも輸出されたりとかね、うん、向こうではパワーレンジャー、
パワーレンジャー、
銃レンジャーか、銃レンジャーって呼ばれてる、うん、でそれを、まあ、ある意味今更実写化というか ね実写映画化したっていう時に、まあ、ヒロインになったんけ、うん、なったんですけど、まあ、なかなかいい演技されてて、でその公開時にもなんかアラジンに抜擢されるぞっていうニュースが実は出てて、うん、どうなるんだどうなんだって待ってて、なかなか予告編見てても、まあ、バシッと決まってるなっていうので、
うん、
個人的にはダンスシーンもあるんでちょっとなかなか楽しみだな、ね、あ、もちろんミュージカルシーンはね、うん、もろもろあるんで、
と、はい、あのちゃんとウィル・スミスの吹き替え役が山寺宏一さんってなってて、
ここはもうねパチ
ね、もうジーニーの声まんまじゃんっていう、アニメの声と一緒じゃんっていう遜色ないなっていう、さすがさすがやなっていう感じのね。
あと一応注目としてはガイ・リッチーっていうこの監督さん、あの、
はい、
この前キング・アーサーのなんか政権無双みたいなそういう映画覚えてないですかね、なんかちょっと話題になったんだけど、
政権無双、まあまあ、
正確に言うと政権無双っていうポスターを日本版で作っちゃって、なんか怒られたんかもう修正してなくなったっていう、その無双っていう
見たかったなそれ、
政権無双だと見に行ってたかもしれない、
見に行ってたかもしれない、
ググったら多分出てくると思うんです。まあまあ、あのこのガイ・リッチーという人は結構なんていうかな、アメコミ映画風なもうバリバリにこう決まった映像、うん、かっこいい映像を作る人が得意なので、まあ今回、まあ、いい抜擢されたアラジンを撮るいい監督になるかなとちょっと楽しみです ね、
あね、うん、こっちの公開日が
6月7日
です、ね、7日、はい、あメインブラックはちょっと1週間早いです
けど、
ちょっと大型のところでもこうですかね、
面白そうですね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
あとどうですね、まあ、これちょっとあれだけどマーベルの、まあ、スパイダーマン、
はいはい、
ファーフロムホームっていうのがありまして、はい、これも洋画ですけど、
ね、
はい、ね、エンドゲームの、まあ、後の話、
話ですね、
まあ、スパイダーマンが今回主人公なんですけど、うん、まあ、これはちょっとね、まあ、エンドゲーム見た方がいいんじゃないかなさすがにというのもありますし、うん、でちょっと広く進めづらいと思います
、ね、
まあまあスパイダーマンだから見るとかでもいいかもしれないですけどね、
うんうん、
まあ、この単独のスパイダーマンなんですけど、主人公のトム・ホランドっていうこの俳優さんがすごい、はい、あの少年の スパイダーマンというか、まあ、可愛い子供のスパイダーマンって感じですごい愛嬌がいいと、
うん、
それで高く評価されて、スパイダーマンの生みの親のね、あれ名前何だっけな
スタンリーでは
なくて、スタンリーです、
あ、
スタンリー亡くなっちゃいましたけど、
あ、
まあ、すごく、すごくトム・ホランドくんね、この子のことすごい褒めてたんで、まあ、ちょっと一番似合ってる、一番もしくは歴代の実写版で一番お似合いの、はい、スパイダーマンかなって感じ。
スタンリーお気に入り、
スタンリーもお気に入り、はい、
ね、
まあ、一応見ておいてくればいいんじゃないかなと、
うん、
学園ものというか学生もの、そういう青春ドラマ的な楽しみが全然できると思うんで、はい、
この時のピーターは、はい、学生のピーター、
高校生かな、あれ中学生かな、
はいはいはいはい、なんか学生の時と、なんか新聞に勤めてるみたいな時と、はいはい、なんかフリーランスみたいな時とで、なんかこうちょいちょい、
あ、
なんか
昔の実写版設定の時とか、毎回結構スパイダーマン設定リセットがかかって、
今どれだみたいな、
大学生だったりも社会人になってたりとか、そうですね、その時々 の、 その葛藤とかいろいろあるんでしょうかね、社会人としてのとか、今回のスパイダーマンはやっぱり学生で、うん、学生の友達がいて、で、はい、今回のファーフロムホームっていう単独2作目っていうのは修学旅行でヨーロッパに行くという、 ニューヨークを離れるという設定なんで、まあ、そこら辺も一体どうなるのかなとか、うん、いつもニューヨークの街でスイングじゃなくてヨーロッパ行っちゃうみたいな、
は
い、
なるほど、
う
ん、なるほど、
まあ、そこら辺 目だけで楽しめるじゃあ楽しめるかな
と、うん、面白そうですね、うん、なるほど。こちらは6月28日ですね。
そう、月末になりますね。
はい、
はい、
おいい映画教えてもらった。スパイダーマン見ようかな、どうしようかな。
映画は悩みますよね。
スパイダーマンね、もうあの予告編ムービーみたいなのが流れた時に、
はい、
あのなんかアイアンマンがどうたらこうたらみたいな話があった時に、はいはい、これはエンドゲーム見とかないとダメなやつかと思いながら楽しめないやつかと思いながら、そ
う、 MCU は確かにやっぱりね、大河ドラマ的に全部はある程度つながってる部分もあるし、うん、ね、そうですね、そこら辺見といた方がとは思うんですけど、うん、ただね、これよく冷静に考えると、
うん、
あのこの間のアベンジャーズエンドゲーム公開され、はい、今も公開されてますけど、うん、これあの売上的に見ると今めちゃくちゃ記録更新しまくりで、
うん、
まあ、歴代の MCU、うん、マーベルシネマティックユニバースというんですけど、
はいはい、
シリーズの中で一番、うん、ってことはみんな全部見ていってるわけじゃないんじゃないと、
まあ、そうですね、
う
ん、
そうか
お客さんすると、
そうか、うん、
もうアベンジャーズから行ってる人もいると、うん、うん、あ、なんかすごいみたいだからみたいな、
そうそう、あ、でもそうか、
もしくはビデオレンタルで見て予習してから行ってるのかもしれないですけど、
なるほどなるほど、
なんでね、まあまあとりあえず行ってみて面白かったらまだ過去作振り返るとかやってみてもいいんじゃないかな。
そうですね、うん、エンドゲーム見ようかな、ね、
品質保証ができてるシリーズなので一番安定感があるシリーズである、
ちょっとね、2作目の時にちょっと、
うんうんうん、
あ、これはちょっと落ち込んじゃったなみたいな、1作目が、
うんうん、
アベンジャーズの1作目がすごく面白くて、
うんうん、
2作目見た時に
あ
ちょっと落ちちゃったなみたいなんで、3作目を結局見なかったんですよ。
あ、2作目あのエイジオブウルトロンという副題ですね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、まさにその時なんですけど、
あれはね、まあ、あのまあ微妙な評判っちゃ微妙な評判ですね、うんうん、あの確かに出来の部分でも、うん、
でね、それでねちょっと損をしたなと思いながらね、もうだからもう、うん、完全にもう俺はガントレットを手に入れたぞっていうところが、
まあ、まあ、エイジオブウルトロンはね、でもあれ見といたんだったら、
うん、
エンドゲームですごいご褒美あるんだけどな、
見るかー見るか
ー、あの、ま、あの、効果うまい、はい、まあ、そうですね、とりあえず、まあ、はい、安定してるシリーズなんで、
はい
はい、とりあえずおすすめなのかなっていうの、
はい
はい、
じゃあアベレージさんから聞きたいことを。
そうですね、
はい、まあ見たい映画をね、最近
見たい映画をね
聞いたんで、もう多分6月中のやつはなんとなくね、はい、聞いたのでね、
そうですね、逆に言うとのちさんが、まあ、おすすめする、
はい、
まあこれとりあえず見とけばいいんじゃないみたいな、
あのすす今までのね、
今まで見てきた中で
映画でこれはもうええぞみたいな、
はい、
まあ、
うんうん、
そういう中では、はい、
ああそうですね、じゃあまあ、レンタルとかね、まあ、劇場やっぱ高いので、まあ、見やすいレンタルとか配信とかで言うと、ね、まあ、この間、アブレリーさんがまあご覧になったっていうね、
はい、
ラジオで言っていた、まあ、ボヘミアン・ラプソディとか、まあ、これは今も多分レンタルすごい出てると思うんですけど、はい、まあ、見てない人はぜひ一回見てみてもいいんじゃないかと、日本でかなり大ヒットねしたんで、日本人向けでよくできてるんじゃないかなと、はい、
僕見てないですよ。ニャンタジは見てない
ですよ。ニャンタジ見てないですか。
ニャンタジは見てないです
。ニャンタジ見てないの。
ニャンタジ見てない。
ニャンタジ何なの。
だってアベレージさんが劇場で見ろっつうんだもん。
ライブエイドの、ああもちろんね。
ライブ一体感は確かに、
う
ん、
そう、
いや映画館でこそ味わえる。
まあ、初めて見た時はやっぱ劇場で足踏み鳴らしたくなるぐらいにすごい良かったですよね。
これ見れない、うん、一生見れないやつではリバイバル公演してもらうしか無理なやつでは、
まあ、ボヘミアン・ラプソディは多分爆音上映とか、まあ、リバイバルとかすごいこれから絶対かかるとは思うんで、まあ、それ待ってからでもいいっちゃいいんですけど、
確かにね、
あ、まあ、単純に話のその、まあ、ある意味話単純というか、
まあね、そのクイーンのね、
はい、
話なんでね、
実際に、クイーンのボーカルの、フレディ・マーキュリー、
うん、
すごい美声を持った、
ね、
エイズで、まあ、亡くなっちゃいましたけど、
うん、
まあ、その方の伝記映画として見るのもよしですし、
うん、
で、まあ、話、まあ、伝記映画なんですけど、
はいはい、
その最後のまあ、これネタバレじゃないと思うんだけど、もうライブエイドっていう、まあすごい有名なクイーンが大活躍しちゃったっていう まあ、ライブがありまして、うん、そこに向かって、まあ、感動の波が恐ろしくやってくると催涙効果がえげつないっていう、うん、まあ、そこを楽しむもよしですし、ただ単純に、ね、音楽全部いい、間違いなくいい、
うん、
でクイーン結構やっぱ日本人のファンも多いので、
そうですね、
やっぱ聴きやすい音楽だと思うんで、うん、
はい、
まあまあ単純にいろんな意味でおすすめかなと。
なるほど、
主演男優賞も取りましたね、はい、アカデミー賞も、
うん、
もうまんべんなくおすすめかなと。
はい、他は何か、
他 あとそうですね、6月の新しいレンタルでいうとこれちょっと見てほしいなってのがあって、
はい、
ドラゴンボールスーパーブロリーと、
スーパーブロリ
ー、ブロリー、僕多分もうこのラジオ配信してる時に買ってると思うんですよ。
買ってる、
家でもヘッドホンつけて爆音で聞いてると
思います。そんなに言い方ですけど、ドラゴンボールスーパーブロリーって、あのドラゴンボールの
ドラゴンボールスーパーっていうあのアニメ、新しいアニメシリーズ、はい、ドラゴンボール Z の続編っていうのがフジテレビであったんですよ、
はいはいはい
はい、でそれが一旦終わって、
はい、
でその、まあ、続編というかそのアニメが終わった後の映画のその、まあ、小さい話というか、
そういうことだったんですね。
でこのブロリーっていうのが昔一回映画版で出てきたキャラで、はいはい、まあ結構ゲームだったりとか、
はい、
ね、人気あるキャラクター、
ニコ動のマッドとか、
あ、ちょっと人気の方向性、
カカロットで ね、
そういう、まあまあね、こうやってね、右手と左手を上げてね、こうなんかやらず、USF
でもね、ゲームのね、コマンド入れたらそういう声が出るみたいな、
ね、
はい、ネタでよくあったり、
ありました
ね、まあ、そういう人気の、海外でもすごい人気のね、キャラとか人気役役っていう、
うん、
でそれのまあリメイクなんですけど、うん、設定がそのドラゴンボール Z の昔の映画版の設定はなかったことにして、映画自体がなかった、 あれはもうイフ
な
し、全くなかった、でこのドラゴンボールスーパー、まあ、ドラゴンボール Z を経てスーパーを経て、
はい、
その後にもしブロリーと悟空が出会ってしまったらという設定で新しくブロリー復活させたっていう感じなので、
うんうん、
まあまあ、完全に新しいブロリーが見れると。しかもこれ話 の、 その構造というか、まあ、割り切りがすごく良くてですね、
はいはい、
あのドラゴンボールスーパーの一応テレビでやってたみたいですけど、
うん、
僕も見てないです、全く見てないです。
うーん、
ドラゴンボール Z は知ってます、
はいはい、
っていう人でも全然分かるぐらいに、そのスーパーで出てきた新キャラとか、うん、そういう新しい設定とかほぼほぼ出てこないです。
あ、そうなんですね。
あの悟空の変身とかはね、なんか青い髪になるスーパーサイヤ人、
あー、はいはいはい、
スーパーサイヤ人、ゴッドスーパーサイヤ人とか出てきますけど、
ね、頭悪い感じのね
すごいね、名前とか
名前とかね、
まあまあ、あの結構これは、まあ、一応ネタバレじゃないと思うんで言いますけど、うん、やっぱり段階を経て変身するじゃないですか、スーパーサイヤ人があって、うん、スリーがあって、
うん、
でその次スーパーサイヤ人ゴッドって赤い髪になると
、はいはい、そうです
ね、でゴッドのスーパーサイヤ人版で青い髪になると、うん、っていう感じでどんどん順番に変身していってくれると、ね、どんどん強くなっていったり、まあ、はい、色変わったらまあすぐ分かりますし、
はいはい、
でまあ単純にブロリーが強い、ブロリーの演技がすごい、それに対する悟空の演技がさらにすごい、
うん
うん、あの声優さんの頑張りめちゃくちゃすごくてです、
ね、うん、
まあ、これおすすめですね。
あ
の後半1時間もずっと叫んでる声しかしない、
バ
トルシーンしかない
なるほどなるほど、
はい、これはすごく面白いので、はい、おすすめですね。
ドラゴンボールは、
はい、
一応復活の F とその前の神 VS 神だったかな、
はい、うん、ああ言いますね、ビルス様ですね、ビルス様
と、やつは一応見たんですけど、うんうんうん、まあ両と2作とも個人的にあのやっぱドラゴンボールと Z と、はい、じゃ GT も、うんうん、GT も全部見てた、
GT はなかったことになってます
見てたから、
うん、はいはい、見てましたね、
あれってなって、
う
ん、
あ
こんな設定急に入れてきてみたいな、
そう、は
い
はい、確かにちょっと新しい設定入ってきて、なんであそこら辺はねちょっと苦手だっていう人もいるかもしれないですけど、うん、このブロリーに関してはやっぱりなんか昔のドラゴンボール Z の設定だけ知ってれば、まあ、要はサイヤ人の話にかなりこう集約されてる感じなので、
うん、
もう昔懐かしい思いだけでもう30代の人ぜひ行くべきって感じで、あと結構人間ドラマもね実はしっかりしててと、
うん、
あのブロリーがただバカみたいにこう暴れ回るわけじゃなく、
前の
扱いはねちょっとね、
過去のね
もうちょっと言っちゃうと、ね、こいつもただのやばいやつ、もうただ暴れ回る、
まあね、
う
ん、確かにね過去のやつ見てるともう完全に俺は破壊し尽くすだけだとか言ってるから、うん、もうダメなやつじゃん、
そうそう、あい
つ
みたいなね、白目の暴れ回るやつになってるんですけど、今回ちょっとねちょっとこの子かわいそうっていう設定を背負ってて、なおかつまあ終わり方がすごいスキッとするようなカタルシスもらえるので、まあ、ぜひちょっとこれはさっくりレンタルで見るには いいんじゃないかな。
あ、
はい、ぜひ音量爆音で、
いや、
まあ、周りの気になる人はイヤホンかなんか、
ね、まあまあまあね、
はい、
なるほど、
はい、
いいですね。
去年ワイター映画ですね、かなり。
どっちも僕見てないですね、
はい、
ね、ありがとうございます、
はいはい。
ではね、ニャンタジの方からの質問なんですけど、
はい、
今までの一番面白かった映画を教えてください。
今までって何？今までの概念とは、
今、生まれてきてから今まで見た映画の中で一番面白かった映画を
生まれてから決めれないな、
無理。まあね、
はい、次はい、嘘です。
まあね、
今までいや人生、
まあまあね、いくつか、まあ多分ターニングポイントになったというか、うん、まあこれは、
はい、
ぜひ見てほしいみたいな映画が、まあ、あると、まあね、あ、もちろんね、いっぱいあると思うん
です
けど、ね、
やっぱり人生ベストって、ね、うん、いろいろ映画見てると誰でもあると思う、ね、
はい、まあ、2つぐらい教えてもらえたら嬉しいな。
そうですね、まあ、自分のその映画好きに一つ影響を与えたというところで、やっぱこれまんべんなく見てほしいっていうのは、ビッグフィッシュっていう映画は、あの劇場で初めてボロボロ泣いたというか、うん、あれ以来なんか泣いた覚えはないかもしれない、うん、
おちょっと
あれ高校生だったかな、ビッグフィッシュっていう映画、うん、ティム・バートンっていうね監督が撮った映画ですけども、はいはい、うん、これがねすごい思い出に残ってる映画なんで、
はい、
まあ、これは誰でももちろん見れる、
うん、
はい、何か前提の知識はいらないような映画なんで、はいはいはい、
ね、僕もノッチさんにあのおすすめされて見ましたけど、
はい、
本当にいい映画で、
そうですね、うん、
もう本当にあのスキッとした気持ちでもう何も考えずに素直な気持ちで見てもらえるとすごい嬉しい映画だなと思ってね。
これがまあテーマになってるのが、まあ、父との和解、まあ、なかなか父と分かり合えなくて、まあ、最終的にどう和解していくかという話であり、まあ、僕はあのやっぱり大学時代ゲーム作ることだったり、
うん、
まあ、もちろんお二人もね、アベレイさんもニャンタイさんも今なんか創作の、
うん、
まあ、このラジオ自体が創作の過程を見せるということらしいですけど、うん、はい、あのまあ、このビッグフィッシュというのはその創作とは何だろうとか、
うん
うん、想像するとは何だろうっていうことが、まあ、すごい広いテーマになって、
うんうん、
そこら辺がすごいね最後感動を呼んでくるというか、
うん
うん、ダイレクトに来ましたね、累世にね。
ああね、うん、そうそうそうそう、もうねちょっと、まあ、ちょっと古めの映画っちゃ古めの映画なんで、
まあそう
ね、
今になると
あのね、レンタルビデオ屋さんとかで、ね、全然借りれたりするので、
ああ多分ヒューマンドラマ系とかね、
あ、そうね、多分そこのコーナーにあると思うん
で、はい、足運ばないから
なかったかな、ね、地味なコーナーっちゃ地味なコーナーですね、うんうん、いい映画です、ね、
まあなんですけどね、うん、まあ、ぜひそれはビッグフィッシュちょっとね見ていただきたいなと思いますね、
見てなんで見ます、
はい、ぜひ。
あと感動よりじゃないところで言うと、
はい、
やっぱり衝撃的だったのがバーフバリー、これは、まあ、去年特に流行って、
はい、
まあ、正確に言うと一昨年の年末の暮れに公開されて、
で2017年12月
に公開されたんですけど、
はい
はい、まあ、最初の客入りはまあなんかそこそこ、まあ、インド映画 このコアなファンばっかりってたんですけど、バーフバリーってインド映画からですね、はい、1月年で明けて、まあ、2月となって、もう月を追うごとにこういろんなファンっていうか普段インド映画見ない人がどんどん入ってきて、
はい、
で、まあ、こういうジャンル映画っていうんですね、あのアクション映画好きの評論家の人たちだとか、
はい
はいはい、すごいいい評価を受けてるって、
うん、
ちなみに僕公開日に受けた、あ、公開日に見たので、
はい、
そういう影響を受けて見たわけじゃないんですけど、
そう
です
ね、そうなんですね、
で結構自慢っちゃ自慢なんですよね、
はいはい、
まあ、ちょっとブログにバーフバリのことまだ全然書いてなくて、
うん、
うん、なんですけど、バーフバリは本当に、まあ、楽しいというか、
うん、
まあ、いずれなんか記事書きたいですけどね、いろんな人がもう書いちゃってるんでもういいかなっていう、
まあ、もう、はい、もうね、
もう、はい、いろんな
メジャータイトルになりすぎちゃったんで、
はい、もうインド映画ファンだけじゃなくていろんな人に渡って、いや行き届いてるかなって感じなの で、
うん、
でね、ちなみに2人はバーフバリご存知？
実は初耳なんです、
ね、バーフバリみたいな感じ、
何それ、
食べ物、今バーフバリってこう、
バーフバリって
それ今のセリフちょっと覚えといた方がいいかもしれない。そのバフバリーっていう疑問形はちょっと
疑問形な感じなんで、
まあ、その疑問形がどうなるか、ね、このまあまあいいや、まあ何もいい、
含みがすごいっていうね、
まあまあまあバフバリ、
でもバフバリもね、
はい、
まあ、映画好きが おすすめするインド映画っていう点ではかなり ね、まあ、見てる方実際ねこれを聞いてる方でも見てる方っていう、まあ、本当に、まあ、僕 と、まあ、アベリさんとね知らなかったぐらいなんで、多分知らない方も結構おられると思うんでぜひね、なんかあの機会があれば、まあ、見てみるっていうのもね。
そうですね、これはレンタル店でも全然出てるのと、まあ、吹き替えでも見れるっていうね、結構いろんな人に優しめなので、ぜひ、はい、まあ、レンタル、あ、多分アクションのコーナーとかにあるのかな。
そうですね、
はい、
ね、それこそさっきあの言ってたように、長くやってる映画とか、まあ、すごく人気火がついた映画とかっていうのは、まあ、見ててねやっぱ外れが少ないと思うんで。
あ、そうですね、
バーフバリも多分外れじゃないタイトルなんじゃないかなと、
ね。まあ、僕 の、 その今回おすすめねありましたけど、やっぱり今最近その映画館 の、 そのロングラン具合だとか、はいはい、でバーフバリもそうですけど、
はい、
SNSかね、やっぱり どれだけ評判になってるか、みんなのこう光電が伝わってくるかっていうのはかなり面白さと直結してるんで、
そうですね、
あのどんだけ公式とかもコマーシャルやりまくっててもなんかあんまり評判口コミ良くないぞっていうのちょっと警戒した方がいいとか、その逆もしっかり で、
そうです、ね、
宣伝してないけど口コミやたら騒いでるぞっていうのはちょっと、
そうですよね、
ぜひ勇気を持って見に行くと映画楽しいのかなとは。もちろんレンタルも、はい、
ね、確かにスパイダーマンバースの時全然何も公式からあんまり DV とか出てなくて、でもやっぱ伝聞というかツイッターとかであれやっぱ面白いよみたいな話になって、でやっぱそれを見た人たちが実際見て口コミでさらに広がっていくみたいな、すごい本当にいい流れができてたりしたので、
スパイダーバース良かったですね。
逆に言うと空母息吹はあんだけプロモーションしてるのに、ツイッターとかの評判はやっぱあんまよろしくないので、これはまずいやつだな
と。ヤフーニュースにもなんかこうねダメだっていうその評論が載ったりもしてましたけど
ね、 まあね、
だから、まあ、どうなんでしょう、僕見てないでちょっと、ね、深くは言えないですけど、
でも私原作一応前回集めて、
あ、ね、集めて、ああ、原作見た人がなんか評判良く
ないらしいので、私は原作読んでるから余計見ないで、逆になんか誓ってしまうみたいな。
ね、
まあまあね、
原作はちょっと面白いだけに余計かもしれない。
ちょっとね、まあ、そこら辺が難しい塩梅、ね、あの情報を見ないで見に行った方がもちろん楽しめるという、ね、今イメージもやっぱあるんですけど、逆にちょっとやっぱ気に、ね、シンゴジラとかがやっぱすごく話題になった時はやっぱ、やっぱすごく見に行きたいなっていう気持ちになって見に行きましたし、だからそういうのも大事だし、逆に情報を見ないっていうのも大事だしで、結構その情報を入れる入れないのバランスが難しいっていうね、あのやっぱある程度気になってる映画とか自分がこれ見ようと思ってる映画とかは、まあすっと、まあ、もう情報見ないでおこうみたいな、とりあえず見るまでは一旦とりあえず見ないでおこうとか ね、
そうですね、公開日に見ようとかいう時はね、やっぱりいろいろ見たくないってことは、
そうそうそうそう、ちょっとツイッターは1週間ぐらいはちょっと
僕エンドゲーム困ったな、エンドゲーム本当にネタバレ怖くて、いや最近トイレの中とか行きの電車とかでこう電車の中でこうネタバレされちゃうとか本当に怖くて、耳栓してあのレイトショー行きましたからで電車乗るとこから耳栓して、もうトイレも絶対耳栓して、で挑んだとか、ね、
もう映画好きならではの
あれだけは絶対とかね、
まあね、
はい、まあまあ僕こういうね口コミはやっぱり最近のバロメーターなんで、はい、
確かにそう
ですね、ぜひ参考にされると、
は
い、高い投資なんで、ね、映画代
は、本当に最近は本当にその SNS とか、はい、まあね、口コミってやっぱすごい強い力持ってますね。あ、
強いですね、
改めてね、そのなんかバカにしてたらダメだなっていうね
悪い側面ばっかじゃないですか、
ね、そうそうそうそうそう、いい部分ね、やっぱあるんでね、
いい使い方しない、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ちょっと、ね、はい、ぜひあのビッグフィッシュバーフバリ見てない人は ね、あの見てほしいなってね、
この2つとりあえず、はい、
ね、ちょっとね、あの見てもらわないとね、あの、なんか語るにも語れないみたいなところがね多分ね あると思うんでね、
なんか自分が好きな映画ほどなんか情報先に与えたくないタイプですね、僕の場合は。なるほど、人にもやるかもしれないですけど、
まあまあまあ、そうですね、どうせなら新鮮な気持ちでね、
やっぱりね、
見ていただきたいっていうね、ところがね、
まず違いない映画ですね、この辺
ですね、はい、ありがとうございます。
のっちさんにまだ聞きたいことが
質問攻め、
僕ってなんかそんな大物なんですかね、あの ただの30代のおっさんです
大物、
はい、
実はですね、はい、まあ、映画の見方とかそういうので知りたいことがあるんですけども、はい、まあ、なんか前ノッチさんが言ってたのかな、
はい、
覚えてないんですけども、なんか監督で追うのがいいというお話を
され
ていて、
はい、
はい、
打ち合わせね、そういうこと
で、
はい、
少し聞いたんですけども、はい、じゃあズバリ好きな監督ってどんな監督がいるのかな、うん、あ、
好きな監督、これまた話しちゃうアベンジャーズに戻っち
ゃう。まあまあまあまあ。
あのアンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソっていう監督がね、まず好きだっていうのがあって、はい。はい、まあ、この2人、まあ、単に僕キャプテンアメリカ好きだっていうのもあるんですけど、この2人はまあキャプテンアメリカの第2作目から撮ってる監督さんで、うん、まあ、そこでまあその第2作目ウィンター・ソルジャーっていう、うん、キャプテンアメリカ、うん、ウィンター・ソルジャー、
うん、
でこれでかなりこう世界的に有名になったというか、
はい、
いきなりなんか映画館にデビューしてきて、うん、すごいアクション映画撮ってきたぞと、
うん、
で、まあ、ウィンター・ソルジャー自体はなんか全然ファンタジーじゃなくて、
うん、
こうサスペンスと、うん、スパイ映画かな、そういう要素がかなり強め で、
は
い、で、まあ、キャプテンアメリカの戦い方も、まあ、盾は絶対嘘なんですけど、もう何でも防いじゃう盾とか、
はい、
放り投げてなんで帰ってくるんだみたいな、ね、フリスビーみたいに帰ってくるとかはあるんですけど、まあ、戦い方はすごいこう格闘の感じが迫真に迫ってるというか、すごいリアルな格闘をする、でその取り方が見やすい、
うん、
で話のこのオチも、まあ、筋というか、はい、話の筋も落ちもどっちも面白い、
うん、
なかなかこう探索これだけ見てもすごい面白い、
うん、
でその後通り続けた、その後撮ったあのシビルウォー、キャプテンアメリカの3作目なんですよ、3作目であり、まあ、いろんなヒーローがいっぱい出てくる、
うんうん、
こう半分、まあ、スパイダーマンも出てきたり、アイアンマンも出てきたりと、
うんうん、
半分アベンジャーズというか、
アベンジャーズ、
ね、アベンジャーズ 2.5 と言っていい、
うんうんうん、
位置づけなんですけど、
はい、
うん、これこんだけのスーパーヒーロー出してて、でキャプテンアメリカ一応主人公、
うん、
その話も全然ブレないと、
うん、
うん、話めちゃくちゃひねってるんだけど分かりやすくて、あ、こういうオチで来るの、こんなのありなのみたいな驚きがあると、
うん、
で最後えらいことになった上で次へリレーしていく、その、ね、アベンジャーズはいろいろこう次へ次へとこう設定を、
うん、
リレーしていかなきゃいけない、
うん、
その仕事もできてると、うん、完璧じゃないですかと、
うん、うん、
でこのその次のアベンジャーズインフィニティウォーで今やってる、あ、今これラジオの配信で終わってるのかな、まあ、エンドゲームとか、
まあ、ちょっとね、もしかしたら、
もしかしたら
公開が終わっちゃってるかもしれない
ですけど、うん、まあ、アベンジャーズの、近作の2作ですね、うん、3、4、うん、もう なんかもう完璧だなというか、対策映画こんだけ完璧に撮れちゃったら、まあ、大物監督と言うしかないなというか、
うん、うん、
まあ、おすすめの監督というかね、
うん、
この監督がやってるものは全部いい、つまりキャプテンアメリカは全部いいので見ろと、
なるほど、
まあ、分かりやすいよ、まあ、僕の、まあ、好きな監督さんですかね、はい、
そうですね、まあ、もともとね、はい、なんかこう映画の当たり外れみたいな話があって、うん、特にそのアベンジャーズの、はい、僕にあのニャンたちの方が2作目見た時に、
うん、
ちょっとどなんかあんま面白くないなみたいな話があって、でその時に、まあ、ヌッチさんにちょっと相談したことが ありまして、
はい、
でその時にあの、まあ、監督で追うのがいいよっていう話があって、うん、あ、なるほどなと思って、うん、あのやっぱり監督ってやっぱその作品にとって、まあ、その作品をすごく左右する人なんだなと思って、
う
ん、
はい、そうですね、うん、まあ、この MCU に限らず、もう本当に限らずですけど、うん、まあ、どういう監督がどういうものを撮ってきてて、
うん、
で今回何を撮ったかっていうのを、まあ、見るわけじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりね、どれもやっぱりいい作品を作る人はいい作品作るし、
そうですね、
ダメな作品作る人は、まあ、正直ちょっときついなっていうのはやっぱりなかなか続いちゃいますね、うんうん、なんで
不思議なもんですよね、あれもね、
やっぱ監督ってすごいんだな、うん、あらゆるところに影響があるんだなってことなんですね、うんうん、だから映画なんかいい映画一つ見つけたと、お気に入りの映画だったっていう時は、はい、うん、やっぱその人の過去作だったり、
うん、
まあ、次新しいの何作ってるかなって調べてみて、
はいはい、
まあ、もうすぐ公開されるんだったら見に行ってみてとか、うん、それやると絶対、
うん、
まあ、間違いないというか、
うん、
そうですね、
ね、アベリーさんが大好きな庵野監督だってね、
は
い
は
い、
あ
の多分 ね、次何かアニメやるとか実写やるってなったらね、うん、見に行こうかなっていう気持ちになりますもんね、
なんか次ウルトラマンやるらしいんです
よ、あ、ね、
新エヴァンゲリオン早くやってると
、
でも、でも、ね、見に行くかなってらしくなります
よ、ね、ウルトラマン本当はウルトラマン好きですもんね、あれ、
うん、
ね、 そうですね。あ、でも そこら辺見てみると面白いですね、うん、エヴァンゲリオンでシンゴジラと来て、
うん、
でゴジラはなんかそんなに好きめちゃくちゃ大好きというよりはちょっと引いた感じで作って、うん、じゃあめちゃくちゃ好きなウルトラマンだとどうなるのか、
うん、
いい方に出るのか悪い方に出るのかとかね、そういう、はい、うん、そこら辺思い入れが強すぎて悪くなるのかとか、うん、いろんなパターンありますからね、うんうん、
確かに。
でもね、やっぱりあの安定してるというか、う
ん、あ、もちろんね、ベースは安定して
る、うん、ね、やっぱ庵野監督ってどっちかっていうとその一枚絵をこうバンってこう見せたいみたいなところがあるので、はい、多分ウルトラマンも これを見せたいから、
うん、
このシーンに持っていくためにストーリーを考えるみたいな作り方をしそうなんで、
うんうん、
だからすごく逆に言うと安心感はあるなと、
あ、こういう絵撮りたいっていう思いが、ね、すごい伝わってくる
機会ですね。そうそうそう、なんでまあ本当にね、監督、うん、まあ、すごく大事だし、
うん、
監督で見るっていうのはもうすごい、
そうですね、
まあね、
う
ん、映画見ない僕たちにとったら目から鱗というか、うん、なるほどなと思いながらね、
今までシリーズで結構追いかけてたんでね。
そう
なんですよ、何々ワン、ツーとかで、そしたらあの、
うんうん、
その言われてみても確かにワンでもツーでも監督が変わってたりして、
あ、そうですね、もちろんね、
あれなんか面白くないなと思ったら監督が変わってるって確かにその通りだなと思
って、
そう、
そう
言われるとと思って、
監督の作家性っていうのは結構ね、まあ、やっぱり人によって好みあるんで、僕はこの人の作家性好きだってなったらまあ追いかけるべきですし、まあ、その似たような人を追いかけてみるとか、その監督に影響されて、まあ、似たようなものを撮ってる監督とかもいますし、それで追いかけると、まあ、好きなものがどんどん広がっていくかなとか。
なるほどなるほど、
うん、それは映画をこう映画好きになるためというか、まあ、映画を見ていこうという時には監督まず追いかけてみるとかいいかもしれないですね、うん、はい、
いやー、いい話ですね。
いや、すごいためになる、
ね、いやいやいやいやいや、
ね、
こんな
話ですけど
褒められると何も言えなくなる
恥ずかしがり屋さん
褒められ慣れてないみたいな。
じゃあまあまあまあ今回はね、
はい、
こんな形で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちも楽しかったんですけども、
いや、そうですね、
実際問題参加していただいたのちさんのどうですか、
はい、
こういう初のラジオだということで、
なんかだいぶ緊張されてる感が今すごく見え隠してるんですけど
やっぱり久しぶりにこう喋るっていうのはなんか緊張しますね。一応まあ、うん、さっき言わなかったですけどね、ニコ生とかもねゲーム配信とかやってたりもしましたけど、
ね、
こう改めて収録するとかって怖いですねこれね。
いやいやいや、怖いな。でも大学生時代に見たのちさん、
はい、
割と堂々としてたんで、僕たちも全然もう心配ないなと思ったらものすごい緊張されてる、
は
い、
緊張するよ、これは緊張するな
緊張してるのを見てるのがちょっと面白いっていう。
確か
に、いや本当にね、
はい、
でもすごくやっぱ映画に対して紳士的で、すごくまっすぐ見てて、でもう見方もね、いろんな見方があったりして、
うん、
のちさん結構いろんなことをいろんな視点から見たりだとか、
は
い、すごく冷静に物事ちゃんと見たりして、で時にはやっぱ感情的にというかやっぱね、これは俺は気に食わないみたいなやつを言ってくれるので、僕はそういうところがすごくのちさんすごいいいなと思って、やっぱりね、その機械的に、
うん、
単純にこの映画の手法はこうだから面白くないみたいな話をしちゃうと、うん、なんかそれはそれでやっぱちょっと違うなっていうね、
うん、
気がしちゃうんで、
うん、
そういうところ その映画に対してすごくまっすぐなのっちさんが僕はすごい、いつも好きだなと思いながらね。
なんやろ、プロポーズされるのかな。
いやいや、奥さんいるでしょあなた。
まあね、映画そうですね、なんかそういう技法の話とか、まあ、僕も全然勉強をね足りてるわけでもないので、うん、好きなことばっかり映画のこと調べたりとかしてますけど、うん、映画を基本的に面白くするような技法って、まあ、あるにはあるんでしょうけど、うん、それが好みかっていったらまた別ですし、
まあまあ
ね、こういうことをやってない、こういうこと手法を使ってないからダメだって言い出すと、なんかね、なんか採点表を持って映画見てるみたいでもすごく嫌な感じなので、まあ、ブログとか書いてる時でも、まあ、なるべく自分が好きかどうかっていうのはところどころちゃんと入れながらとかね、
そうですね、
まあ、そこからね、自分楽しめたかどうかですね、やっぱね、うん、
大事ですね、
うん、
ありがたい話をいっぱいいただきまして、
なんか説法しに来たわけじゃないんだけど、
あ、もうね、
はいはい、
説法しに来たではないですけどね、
いろいろやっぱし新しい視点というか、あ、そういう風に見てるんじゃないみたいなのを聞けた のがすごい。
だいたいあんたたちね、アバターのあの回の話のグダグダぶりがね、ちょっとね、あれやっぱり僕許せないな。
あれはね、映画ファンからするとね、
前のラジオを聞いてどっかに何回かちょっと僕は忘れましたけど、あのアバター一緒に見に行ってるんですよね。IMAX 版でね、あのアベレリさんが車を出してもらってそう
具体的
3D メガネで見るところで、
そうだ、あの時見に行ったんですけど、ちょっとね、僕のいい思い出でもあるんで、グタグタしないでくださいみたいなとかね。
すいません
ね、ゲームブックちゃんと頑張ってくださいよ、
はい、
創作もね、はい、
ありがとうございます、
はい、
いい話聞けたなアバター適当に紹介しちゃダメだな。
まあアバター僕もそんな好きじゃないですけど。
まあね、いい映画だったのはいい映画だ
ったんですけど、はい、ああまあまあね、はい、
ちょっとね、あの見ないとね、もう忘れちゃうんでね、
まあまあまあ、
あのおじいちゃん、
は
い、おじいちゃん化がどんどん進んでいってるんでね、あのせめてポッドキャストの収録するときぐらいはもうちょっと調べてから臨もうっていうね、
まあまあまあまあ、
いい曲に、
いい曲になりましたっていう、ね、
はい、楽しいラジオでしたよ、はい、あの時もね、
ノリで生きてるところが
ノリで、
ノリでやってるところがあるんでね。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にあのちさん、あ、そうですか、ブログの告知を、
そうだ、
ブログの告知
で、
じゃあ、ムービニアンズというね、映画ブログを、やらせてもらっています。まあ、やらせてもらってますっていうかね、勝手にやってるだけなんですけども、はい、まあ、ちょいちょい映画の新しい新作映画だったりとか、うん、まあ、古めの映画も見れたら紹介してるっていう感じなので、
はい、
まあ、読んでもらえたら嬉しいなというところなので、
はいはい、
で、まあ、僕だけじゃなくて、あの相方もう一人花屋という、はいはい、名前で活動している、二人で活動しているブログなので、
はい、
まあ、見てください、はい、ムービニアンズ見てください、はい、
はい、
あの一応ね、はい、この
下の方に
ウェブサイトの、
はい、
下の方とかにあの
貼ってもらえて、
リンク貼ってあるんで、
頼みますよ、
あのバナーも用意してもらえたら、
バナーもチッカチカするバナーでやつも
押されないやつでしょ、逆に。
よろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございました。
今回は、
はい
はい、
今回はのっちさんがゲストで来ていただきました、
はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
じゃあまたね、
またねー。